このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが自腹で買ったものを切り口にしてハッピーに語る商品レビューバラエティです。そこそこ大人の女がそこそこの収入と抑えきれない物欲を共にして良かったを探す旅にお付き合いください。ということで参りましょう。今日の良かった。文章のルールを知ったら少し自信がついた。この番組は商品レビューというのを切り口にしておりますので、いつかはですね、書評だったりとか、映画のレビューっていうのもやってみたいなとは思うんですけれども、まだまだちょっと力不足なので、いつかいずれ力がもうちょっとついたらやってみたいという憧れつつですね、ちょっとお正月中に一冊レビューしやすいというか、皆さんにご紹介しやすい本を読みましたので、いつか来たるべきですね、書籍レビューのちょっと練習として今日は撮ってみたいなと思います。ご紹介するのは共同通信社が出している記者ハンドブックという本です。日々のメールだったり LINE 等々のやり取り、あと SNS での発信、また中にはブログで記事を書いてらっしゃる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、文章って今すごく私たちの身近にありますよね。で、文章が上手い人ってそれだけで知性を感じたりとか信用が上がったりとかっていうところがあると思うんですけれども、最低限の文章のルールを抑えておくだけでもかなり読みやすい、伝わりやすい文章って書くことができるんじゃないかなと思うんです。で、その一つの指針になるのがこういった記者ハンドブックのようなものじゃないかなと思うんですけれども、記者ハンドブック、つまり、新聞記者さんだったりとかメディアに携わるプロのライターさん、物書きの方が参考にするための本ということで出てるんですけれども、普通に私たち一般の人たちにとってもですね、ためになる内容がいっぱい書かれている本です。例えば漢字について、漢字表っていうのがね、載ってるんですね。これ2010年に内閣が告示した常用漢字一覧というのが載ってるんですけれども、記者ハンドブックよく見てみますと、常用漢字以外でもこの漢字は使っていいよとか、もしくは逆にですね、常用漢字表には入ってるんだけれどもこの漢字はあんまり使わないよというものがあったりして、これも見てるだけで面白いです。そうだな、例えば絆っていう漢字よく見ますけれども、あれって常用漢字表にはないんですね。ちょっと私は意外だったんですが、絆であるとか、あとはお餅の磯辺焼きとかの磯っていう字、あれもね、常用漢字じゃないんですって。ちょっとびっくりしました。これは漢字で書くの、ひらがなで書くのって悩むことが私結構あるんですよね。常用漢字なんだけど漢字で書くべきかひらがなで書くべきか悩むことがあるんですが、このあたりもですね、一応基準が示されていてとっても参考になりました。ということで、いきなりですがクイズです。お客様並びに関係者の皆様といった文章を書くとき、並びに、これは漢字で書くのが良いのでしょうか、ひらがなで書くのが良いのでしょうか、お考えください。記者ハンドブックの中では接続詞は基本ひらがなで書きましょうとされております。ですので今回正解はひらがなですね。ひらがなで並びにと記述するのが記者ハンドブック的には基本のルールとなります。それでは続いて第2問目、彼女にちょっと言い過ぎたかもしれませんという時のこの知れない、知れません、知るという漢字ですね。これを当てるのがいいのか、それともひらがながいいのか。さあ、どちらでしょう。助動詞も基本ひらがなで書きましょうというルールになっているようなので、ほにゃららかもしれないの時のしれないはひらがなで書くのがいいそうです。ではでは続けて3問目。こんなことになるとは夢にも思わなかった。この夢にも、は漢字で書くのがいいでしょうか、ひらがなで書くのがいいでしょうか。副詞もですね、接続詞や助動詞と同じく基本ひらがなで書きましょうとなっているんですが、ここに特例がありまして、漢字を用いた方が意味が明らかになる場合には漢字でとありました。ので夢にも、ひらがなで書いてもいいかもしれませんが、 今回の場合、そんなことになるとはまでがひらがなで来た場合に、夢にも思わなかったの、夢もひらがなだと、なんかひらがながずっと続くんですよね。そんなことになるとは夢にも思わなかった。なので、今回の場合は夢は、ドリームの漢字を当てた方がわかりやすいかなということで、夢は漢字かなっていう、自分なりの考え持って、ここでは漢字で夢と、私だったら表記するかなと思いました。では調子に乗って4問目。今から読み上げる文章3つあるんですけれども、どこがおかしいかお考えください。1つ目、被害を被る。2つ目、ただいまの現状。3つ目、約数十キロ。さあ、今読み上げた3つの文言のうち、おかしい点、共通しているところがあるんですが、何でしょう？答えは重複ですね。被害を被る。もうそもそも被害の中に被るという字が入っておりますので、被害を被るっていうのはダブってるんですよね。なので正しくは損害を受けるだったり、被害に遭うと書いた方がスッキリします。ただいまの現状も重複してるんですね。なので現状だけでいいと思います。約数十キロっていうのも数十キロがぼんやりした言い方ですので、これは約取っちゃっていいですね。数十キロで十分幅のあるような表現ができるということです。文章を書くときに難しいのって、私個人的な読点をどこに打つかなんですよ。あと点ですね、点をどこに打てばいいのかちょっと悩む時があります。結構頻繁に打つ方いらっしゃるんですが、あれ若干怖くなりませんか？記者ハンドブックによりますと、当点というのは息の切れ目や読みの間を考えてつけましょう。そしてなるべく20字以内に打つといいですよとされてるんですね。多分当点がいっぱい打ってある文章ってちょっと怖い感じがするのは、息継ぎをしまくっちゃう感じ、なんとかなんとかなんとかっていう風に読むと思うとちょっと怖い感じになると思うんですよね。かといってあんまりにも当点を打たなすぎると一息で読まなきゃいけない感じがしてきて、これはこれで疲れる。なので、やっぱり黙読するのがいいんでしょうね。文章を自分の心の中ででもいいと思うんですけれども、ちょっと読み上げてみて、でここで息吸うなっていうところに打つのが多分適切なんだと思います。あとは20字以内っていうのも結構わかりやすい、いい基準かなと思います。登録商標と言い換えっていう項目が結構興味深かったので一気にね全部読んじゃったんですけれども、例えばこれは分かりやすいですね。味の素、味の素って登録商標ですよね。これどう言い換えたらいいかお分かりですか？ちょっと考えてみてください。NHK だと、これ完全にうまみ調味料に置き換えられてますよね。長くなっちゃって言いづらいんですが、料理番組なんかでもちゃんとうまみ調味料と言い換えてあります。じゃあこれどうでしょう？サランラップ、普通に使っちゃうんですけれども、登録商標なんですよね。じゃあサランラップ、クレラップは何に置き換えたらいいでしょうか？これはシンプルにラップ、ラップでいいんですって。じゃあ、本当にラスト問題です。ホチキスはどう言い換えたらいいと思いますか？考えてみてください。ホチキスはですね、ごめんなさい、これ意地悪問題です。ホチキスでいいんですって。そのまんま使っていいことになってるそうです。ただ、注意が必要なのが、ホッチキスは NG らしいんですよ。ホチキスは OK。ちっちゃいつを入れてホッチキスはダメ。こういうのってね、やっぱり聞かなきゃ知らなきゃわかんないですよね。まあ、別にね、一般人の私たちがホッチキスと書いたところで、ホチキスを登録している会社から怒られたりはしないと思うんですけれども、でも知っておくに越したことはないかなっていう気がしました。 文章書いてて不安になった時だけ開けばいいかなと思って購入した記者ハンドブックなんですけれども、思いのほか読み物として面白くって、結構ですね手放せなくなってしまいまして、暇さえあればパラパラめくるという生活が年末から続いてます。前回の猫砂の回が大変評判が良くなくてってことはないか、楽しんでいただいている方もたくさんいらっしゃるようなんですが、いつもより、再生回数全然伸びずにですね、ちょっとまた今年もいろいろ模索していこうと思ってます。くじけずに猫ネタは今後も投下していくつもりではあるんですけれども、皆さんが楽しんでくださるような配信もしていきたいなと思っておりますので、ご意見をぜひお聞かせください。お待ちしております。概要欄にツイッターのアカウント、それからメールアドレスも書いてありますので、気になることがあった方、物申したい方はぜひぜひお寄せください。楽しみにお待ちしております。ではまたお耳にかかる時までごきげんよう。